にちは。第72回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日は今日のパーソナリティはホームズ原田とニュースペーパー長代がお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。今日は府中東側の武蔵野台駅の北側にあるチコラ動物病院の中島院長にいろいろ普段聞けないお話を聞きたいと思いお伺いしています。それではチコラ動物病院の中島院長、改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では初めにチコラ動物病院の紹介、自己紹介よろしくお願いします。
はい、チコラ動物病院です。もう始めてから多分17、8年になるかなと思いますけども、はい、ここでよくどうして始めたのとかって言われるんですけど、僕はあんまり大都会でやるのがあんまり好きじゃなかったので、畑があったり川が流れてたり、私鉄の小さな駅の近くでやりたいっていうのが初めから考えていて、いいテナントがあったので、多摩川も近いしいいところだなと思ってここで始めました。
17年前からもう武蔵野台の方で。
そうですね、よく誰か知り合いがいたんですかとかっていう質問を受けるんですけど、まるで誰も知らないところで突然来て突然始めました。
そうなんですね。なんか実はうちもね、ミニチュアシュナウザー2匹飼ってるじゃないですか、
はい、
で実際ね、チコラさんでね、いろいろお世話になっていて、2匹兄弟で飼ってるんで、いろいろなんかね、片方は腫瘍ができてみたりとか、片方は去勢の手術だったりとかね、トリミングまで含めてずっとお世話になってるんですけど、この病院で大事にしているところとかっていうのを改めて聞かせてください。
そうですね、僕がいつも大事にしてるのは、動物とそのご家族をすごく大事にしていこうっていうことですね。それはその大きなそういうことを考えていて、そこから、そのためにはどうすればいいのかなっていうことを考えつつ、できることを増やすために勉強をちゃんとしようとか、学会とかそういうのに出て、できるだけこう範囲を広げておこう、あるいは、使い捨てにするべきものはきちんと使い捨てにして、飼い主さんと動物に不利益がないようにしていこうみたいなことは考えています、
なんか割とね、動物、生き物ってやっぱり最後が悲しいじゃないですか、
そうですよね、
長代さんのところもあれですよね、ワンちゃん。
そうなんですよ、こちらでお世話になってて、
ありがとうございます。
ちょっと少し質
問、
ここ何でゆかりもないって言われだったんですけど、もともとどちら出身なんですか？
僕は長野の出身ですね。
長野出身、やっぱその頃からこうご自身が動物が好きだったと。
近くにもう本当に田舎だったので、馬がいたりヤギがいたりニワトリがいたりする環境があって、動物が近くにいたっていうこととか、あと昔、もうすごい昔なんですけど、野生の王国っていうテレビ番組があって、野生動物の調査をやってるみたいなものをそのままテレビ番組として放送したんですけど、こういうのをやりたいなみたいなことを子供ながらになんとなく考えていました。で、高校生ぐらいになると、どういう仕事をするんですか将来、進路どうするんですかみたいな話になった時に、動物病院の獣医として働くっていうのもありなのかなっていうことを考えて、で獣医学科を志望して今に至るみたいな感じですね。
その獣医学科を卒業して、地元に戻るっていう選択肢と、それ以外ってあったと思うんですけど、その地元に戻るっていう選択肢はあまり考えない。
そうですね、獣医学科を卒業しても何もできないので、ほとんどの場合がきちんとそのトレーニングを積んで まあ自分でできるようになったなってなってから開業を考える人がほとんどじゃないかなと思います。でその時、その僕が卒業した頃は地元には動物病院全然なかったんですけど、僕はトレーニングを、まあ、長く積みすぎたのかもしれないんですけど、はい、積んでる間に動物病院いくつかできてきて、地元に帰らなくてもいいのかなっていうふうに考えました。
実際開業って不安はなかったんですか？もう
ありましたよまあ一人で融資も受けて始めるので、まあ、大丈夫なのかなみたいなことはありましたね。それは今もそうですけど、
ちょうど今ここ、まあ、ラジオで、ね、見れないと思うんですけど、この症状認定書が貼られてる、はい、獣医癌学会研究会、
はい、あこれ僕が、はい、腫瘍癌の認定医取った時はまだ今癌学会なんですけど、その当時は学会じゃなくて研究会だったんですね、
はい、これってちなみにどういったような
認定書？癌学会が認定するある程度の知識を持った先生という意味だっていうふうには聞いてます。なので学会が認定する講習会をきちんと受けて、
はい、
その後試験を受けて、
はい、
試験を通らないと
認
定されない。で僕が取った時はこれ77人目、今確か400人ぐらいはいるんですけど、20年ぐらい経ってるんで、毎年そんなにたくさんの人が認定されてるわけではない。
いや珍しいですよね、初めてなんか見ました。
あとはまあこういうものって癌学会が認定する認定医なので、はい、公平性がありますよね。癌学会が認定している先生なんだなっていうことを誰が見ても分かるようなことですよね、はい、試験もあって、
はい、
試験にパスした人しかそれが持てない。この癌学会の認定医は今は認定医制度って結構あちこちの学会がやってるんですけど、
はい、
その当時はほとんどなくて、どういう形になるのかなみたいな、受けた時は全然分かりませんでした。
なんか患者さんから逆になんかこういうやっぱ質問とかってありますか？
癌学会についてですか？はいはい、学会についてはまあほとんどみんな知らないと思います。ホームページにもとかに出してるので、腫瘍の治療をしてほし
い
っていう希望でいらっしゃる方は、まあ、たまにいらっしゃいます。
やっぱそうやってなかなかできる病院が少ない。
腫瘍治療自体はやってる病院はまあまああるだろうと思いますけども、その基礎になる知識みたいなものはちゃんとあってやってる先生もいらっしゃいますし、まあ、そうでない先生もいるのかなっていう気がしています。
ね、ある意味そこでちゃんと知識があるっていうものをまあ認めるものとしてっていうこと
ですか？そうですね。
なるほど。
ちなみにこの病院で外科手術的なところでどのような手術ができるかとか、またなんかその院内 その感染予防だったりとかっていう、
はい、
ちょっと詳しく聞ければ。
はい、分かりました。うちの病院でやってる今一番多い手術は、実は歯科治療です。麻酔かけて歯の治療をするみたいな、歯周病の治療がほとんどになってますけど、まあ、そういうものがほとんどなんですが、ホームページにも上げてあるんですけれども、例えば椎間板ヘルニアの手術とか、肝臓腫瘍の肝葉切除というんですが、肝葉を一つの葉を全部取り切るみたいなことをやったりとか、あまり町の動物病院では手を出さないような外科手術とかもやってはいます。でその基礎にはやっぱりその先冒頭に話したような、
はい、
勉強をちゃんとするみたいなことですよね、
はいはい、
そういうのをやったり して、うん、まあ、基礎がちゃんとできてないとできないだろうし、
はい、
そういうことをやったりとかしてます。でその今質問にあったような、
うん、
まあ、感染予防するみたいな院内感染の予防とかも、はい、今ここ診察室で録音してるんですが、
はい、
ここにアルコールのディスペンサーがあって、
はいはい、
診察の前に僕は手を消毒して、
はい、
診察の終わりにも手を消毒する、
はい、
あるいは採血するんであれば採血の前に手を消毒するとか、
はい、
でこれは確か人の医療では決められてます、はい、どういうタイミングで手を消毒しなさいっていうのがルールが決まってるので、まあ、それに沿ってやってるような形になりますね。動物病院もいろいろなので、
はい、
これを全部やらなきゃいけないってことはないと思うんですけど、
はい、
まあ、できるだけ院内感染は、まあ、どこの病院でも必ずあるだろうっていうふうに考えているので、まあ、できるだけ院内感染を防ぎたいっていうことを考えてやってますね、
はい、ちなみに僕がね、まあ、うちはまあペットでも犬なんですけど、なんか動物って言ってもいろいろ、ね、大きい小さい
よくある質問ですね、はい、うちで犬と猫しか見てなくてっていうのが、
はい、
1ヶ月の間に僕いつも記録取ってるんですけど、ウェブセミナーとかで勉強してる時間って大体20時間から50時間ぐらい取ってるんですね、
はい、
でこれはその、まあ、どこの病院の先生もお忙しいと思いますが、かなり突出した勉強時間になっていて、これ犬と猫だけでもそんな感じなんで、これで鳥も見ます、ハムスターもいますって言ったら、
はいはいはい、
僕も倒れちゃうんで、
はい、でも1ヶ月に20時間ってすごいですよね。
そうですね、
はい、なかなかやっぱ普段の仕事とねまた勉強は違うじゃないですか。
そうですね、
年がら年中受験勉強状態ですよ。
そうですね、この前先日獣医画像診断学会というところが、はい、今認定医をやっぱりそこも認定するような制度があって、
はい、
筆記試験受けてきたんですけど、はい、その前はもう本当に受験勉強ですよね。朝5時とかに起きて勉強して、
はい、
で診療時間も空き間があれ、空き時間があれば勉強してみたいな感じで、
はい、なるほどね、
もう心に余裕がなくなるような感
じやっぱりそこら辺ちゃんとした本当にホームページ書かれてるような、まあ、ご家族と動物たちにしっかりした
治療
をしたいから、そのための勉強時間に当てるためにやっぱりあえてそこは狭めてるっていう。
そうですね、で画像もレントゲン撮ってこういう画像が出ました、
はい、
でそれについてちょっとよくわかんないなっていうこととかも、まあ、よくあるんですよね。でそれもその例えば学会が認めてるその試験を受けるにあたって そのこの講座を受講してくださいみたいなのもあるんですけど、はい、それのも統計的にちゃんと学べるようにできてるんで、はい、まあ、それをちゃんと学んで自分 そのスキルアップもしたいっていうのもあるし、あとはまあその、まあ、でさっき一番初めに話したような、
はい、
まあ、飼い主さんのできるだけ役に立ちたいみたいな、そういうことは考えてます。
そうですね、具合悪くしてね、なんか僕はね犬じゃないけどその建物じゃないですか仕事、
うん、
で建物でやっぱリフォームとかって言ってなんか本当診療所の先生みたいな形のやっぱそういう気持ちを持って普段から仕事してるんですけど、やっぱり見に行った時ってその新築の当時っていうのはすごい綺麗だけど、
うん、
やっぱりそのリフォームってなるとその不安とか不満とかっていうのを解消する、改善するためのやっぱリフォームなんで、で各大工さんのやっぱやり方の工事の仕方、また年代によっても違うし、そこを見極めるのがやっぱ経験の一つ でそこから見えないものを見積もりっていう形で筋入れていくっていう形なんで、だからね仕上がった時っていうのは当然そのありがとうございましたってやっぱその一言がやっぱ一番やりがいにつながるし、
うん、
結構聞いてね、まあ本当に手術しててもそうだし、やっぱ、ね、建築で考えてもやっぱそういうとこ剥がした時にこうだとかっていう ただ仕事だからそんなに言っても全てが全てやっぱ思い通りにいくっていうわけではないと思うし、
うん、まあ動物の場合、うん、ご家族の意向みたいなものがあるので、
は
い、ここまではやりたいけどここからやりたくないとか、まあ、できるだけご家族の意向にも沿いつつみたいな形なんですよね。
いつも思うんですよ、ペット飼ってて、ね、犬が亡くなるたんびもう飼わない、もう飼わないんで、
そうなるよね、
はい、
うちはまだ犬のが亡くなったってことはないですけど、
はい、もうやっぱり外犬と違ってやっぱね、室内犬ってもうやっぱなんか全然情の入り方も違いますもんね、
うん
うん、
そろそろ時間です。
なんか早くも時間が来てしまって、
ちょっともうちょっとお話聞きたい
ですね、は
い、
そうですね、あれですね、ちょっと2回の放送でちょっと引き続きお願いしたいと思いますんで、一旦ちょっとここでお別れしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。次回もお楽しみに、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバーの協賛でお送りしました。